先ほどの賛美を通してすごくこう満ちあふれる思いになったと思いませんか。私は特にこの最後のところでこう主の名を呼ぶときにイエスのところで特にこうヘブライ語ヘブル語でイエシュアって本当に言うときにこうすごくこう涙がこう溢れてきて止まらないこうそういう、 こう思いにこう駆り立てられる、こういうのって本当に主の臨在の一部の現れなんじゃないかな、主が本当にこう来てくださっている、そのような臨在を私は感じました。本当にハレルヤです。では今から、メッセージをさせていただきます。一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたの名を私たちは褒めたたえることができることを感謝します。あなたの名は素晴らしい、本当に、素晴らしい名前です。たくさん名前があなたの呼び名はありますけれども、どれをとっても美しいお名前であることを感謝します。イエス様、どうぞ今日語るべき言葉が与えられるように聖霊様、あなたが導いてください。主の御名によってお祈りします。アメン。はい、じゃあ今日はね、身を委ねるというところで、新共同訳ではなくですね、すいません、新改訳で私は両方こう読みながら、やっぱり新改訳で読ませていただきたいなと思って、今回パワーポイントで新改訳の方を用意させていただきました。でヨハネの手紙の第一章の方をね、美佐子先生、阿部先生と読んでくださっていました。で命の言葉、交わりを通しですね、喜びが満ちるだけでなく、こう満ちあふれていく、そのようになっていきましょうということを言ってましたし、または五節からは、神様は光である、あなた方に伝える知らせ、良い知らせは神は光であって闇は全くないんだよと、本当に光そのもので、この本当に私たちの闇、罪があるならば、本当に素直にですね、その罪を本当に告白して許されて清められて、この光の子として回復されるし、また神との交わりも回復されていくことを感謝します。今日はですね、2章の1から6、共同訳聖書では弁護者キリストとして、書いているんですけれども、新改訳聖書で1節、まず1節からねお読みしたいと思います。じゃあ1節どうぞ。はい、じゃあ読ませていただきます。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちは御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。と書いています。この手紙はですね、誰のために、もう私たちのためですよね。一人一人、私たちのために、罪を犯さないようになるために、わざわざ書いてくださった手紙です。罪を犯さないようになるため。もうこれだけですごいなと思いました。で、またですね、もし罪を犯したならば、御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがいますよって、もう正義の味方がついているよっていうことをもう言われてるんです。もうそれだけで私も一節だけで、なんかすごく感動しました。ありえないと思ったぐらい、すごいなと思いました。じゃあ二節目。はい。じゃあ一緒に読んでいきましょう。3、はい。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく全体の罪のためのなだめの定め物です。はい、ということで、この方イエス様、イエスキリストこそ世のすべて、世全体の罪を許すために十字架にたった一人ですよ。結構この教会で今チームでね働くことが多いです。チームで十字架ではなくですね、たった一人で全ての罪全てを背負われて、捧げ物となって、なだめの捧げ物となってくださいました。でそれは、私はこう二つのことを成し遂げるために、してくださったんじゃないかなと、こうあえて二つに区分させてもらいました。で一つは、すべての罪が許されるため、一つはすべての罪が許されるため、 でもう一つ、もうこれがすごいと思って、永遠の命をもって私たちが生きるために成し遂げてくださった技だと思いました。ただ罪だけが許されるだけでない、私たちが永遠の命をもって永遠に生きるために捧げ物となってくださった、まあ、こんな契約、こんな保証ってどこにもないなって思いました。じゃあ3節目いきたいと思います。3節目、じゃあ一緒にお読みしましょう。3、はい。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。はい、共同訳ではここ掟って書いています。新改訳では命令って書いています。まあ、すぐに思いつくのが、あ、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くして神を、本当に主なる神を愛すること、もう一つは隣人を自分自身のように愛することだなっていうことを思ったんですけど、じゃあ逆に神の命令を守らなかった聖書箇所ってどこにあるかなと思ったときに、創世記の2章16のところにありました。でそれはエヴァが、まあ、神である主は人に命じて仰せられた、あなたはそののどの木からでも思いのまま食べていいよって、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときはあなたは必ず死ぬよって言われてるのに、こう人に命じて仰せられてる、命令されてるのにあえて食べてしまった、肉体の死ではなく本当に霊的に盲目になってしまった、神との本当に今まで交わりをしてたのにそれが遮断されている状況になっています。なので本当に、こう神の命令っていうのは神様を本当に愛して神とのこの交わりの中に生きていること、そういうことなんだな、だからこそ神様を知っていることがわかるんだなって思いました。はい、じゃあ次4節目いきたいと思います。はい、じゃあ一緒にお読みしましょう。3、はい。神を知っていると言いながらその命令を守ってない人は偽り者であり、その人のうちには真理はありません。はい、先ほどと同じくですね、神は知っている、私クリスチャンだから神を知っていると言いながら神様とのその交わりの中に生きていない、まあ、守っていないっていうのはもう本当に嘘だよ、偽り者だよ、そこには真理がないよって言われています。で、まあ、ヨハネのところにですね、こう御言葉にこう留まっているならばあなた方は本当の弟子ですって、真理はあなた方を自由にしますってあるように、あ、本当にこう神の命令、神を愛することに留まっていく人っていうのは本当の弟子になっていくだな、だからその人の中には、まあ、真理が根付いていく、こうイエス様がまた言われたところがありますよね、私が道であり真理であり命ですって、言ったように、こう神様のこう交わりにこう深く生きていく、従っていく人っていうのはだんだんこう神様の道っていうか方向性っていうのが、まあ、将来とかね、こう分かってくる、こう道が見えてくる、こう真理、こう道がこうなんか分かってくるんだろうなっていう風な感覚を取りました。じゃあ次5節をいきたいと思います。はい、これも新改訳です。はい、いきます。3、はい。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。はい、さっきまではね、神の命令を守ることっていうふうに書いてたんですけれども、この箇所ではこの神の言葉を守っているというふうに言い方が変わっています。本当にこの神とのこの交わり、神の御言葉に生きていく人っていうのは神の愛が満ち溢れてくるんだなっていうのはあります。だからこそこう自分がこう神のうちに生きていることが分かっていく。でもこう逆に考えると、こう神様の御言葉、愛の中に生きていない、交わりの中にこう生きていない、 こう盲目になっていくと、じゃあ自分の心の中はっていうと、こう疑いでこう満ちてくる、いつも疑っている、うん、そういうふうなこう心にこう満ち、逆に満ち溢れてくるんだろうなって思いました。なので、一節に、最初の一節のところに、私たちは罪を犯さないように、こう、なってきているっていうのは、罪を犯さないようになるためですって書いてあるんですけど、あ、本当に、それは、深い交わりを通して、前回、こう、アブ先生が、こう、成熟しているっていうふうに言われてたんですけれども、深い交わりを通して、こう、成熟していく、罪を、だから、罪を犯さないようになってくるんだろうなっていうのを、ちょっと、感じました。はい。じゃあ、6節いきます。6節いきますよ。3、はい。神のうちに留まっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。はい。じゃあ次はこう神のうちにこう生きている人から次はこう留まっている人っていうふうに、また次の段階があるんだなっていうふうに感じました。さらにこう成熟していく、まあ、さらに留まってこうステップを踏んでいくっていうのはどういうことかなと思ったときに、まず最初にこう、掟っていうのは、神を愛していくこと、それとまた隣人を自分自身のように愛する、まあ、もてなす人なんだろうなと思ったんです。聖書箇所にですね、ルカの10章34節はこう良きサマリア人のお話があります。強盗に襲われた人に近寄ってですね、傷にオリーブ油、オリーブ油、ブドウ酒注いで包帯して、また自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って、もう解放する、まあ、そのように本当に隣人を自分自身のように愛するもてなす人。もう一つはですね、聖書箇所で創世記18章のところで、こうアブラハムがですね、マムレの木の樫の木のところで座っていたら、3人の人がこう彼に向かって立っていたと。で、慌ててですね、アブラハムはこの旅人をもてなすためにもう料理をし給仕をしていたっていう箇所がありました。ああ、ほんまに、本当にこういう、なんていうかな、自分自身のように愛して、こう、仕えて、もてなす人っていうのは、こう、神のうちに、こう、いる人であって、さらに、こう、とどまっていく生き方をされてるんだなと思いました。で、今回、この、イエス様のね、弟子たちが来られた時に、美味しい、こう、しっぽくうどんを提供してくださりました。または、今回、こう、シュリポート教会のチームの方には、まあ、美味しいスープを提供してくださったり、またはデザートを用意してくださったり、また、ユースの交わり、まあ、ですもんね、なんていうの、サンドイッチとか、こう、パンに挟む具材を皆さんが本当に用意してくださったりと、すごい、こう、もてなしが、もてなされてる、もてなされていたんです。で、こう、しっぽくうどんとか、こう、スープとか、こう、食べたときに、食べてすぐわかる、一味違うっていうか、何かが違う。めっちゃ美味しいっていうか、あ、これもてなされた人は本当に喜ばれるし、なんか心もこう体もこう霊も満たされるやろうなっていうものを感じたんです。で、私、なんていうか、こう幼少期から本当にこう20代、本当にクリスチャンになる 前までですね、料理とかあんまりお皿洗いとか、こう台所のことっていうのがほとんどしたことがないんです。恥ずかしいんですけど、私はおばあちゃん、あと母とおばあちゃんと、まあ、嫁姑で、の仲もとっても仲が良かって、よくこう親子じゃないかって言われるぐらいこう仲がいい、祖母と母だったので、台所のことっていうのは2人がこうしていた中で、私はなんか食べるだけっていうか、片付けもしない、本当に今考えたら恥ずかしいなと思うんですけど、だから料理すらもよく分かっていないので、ある意味料理をしだしたのが遅かったっていうか、なので本当に分からない中だったんです。なので、こういう美味しいものを食べた時に、 あ、もうこの年になってやっと教えてもらいたい、学びたいっていうのが非常に強くありまして、ぜひこれからも休止される方はもう私を呼んでください。学びたくて仕方がないっていうか、教えてもらいたいんです。で、本当にこう一味違う、何かこうちょっとした工夫っていうか、ちょっとしたコツがあるんだろうなと思って、本当に学ばせてくださるっていうのは嬉しいので、またよろしくお願いします。で、先ほどもこう自分がこうイエス様が歩まれたように、こう歩まなければなりませんって書いてある言葉って、こうなんていうかな、命令形ですよね。で、これは新改訳、新共同訳でも英語でも命令形なんです。なので、こう強い言い方にこう聞こえやすくなって、なんだかこう頑張らないといけないんじゃないかって思うのは私だけでしょうかっていうか、歩まなければなりませんって。で、この歩むっていう言葉はもうヘブライ語でハーラフっていう、まあ、言い方をされて、まあ、流れるっていう意味をも持っているということを聞きました。で、こう流れるって言った時に、もう変わってこう自由に流れてはないですよね。ちゃんとこう川筋に沿って水がこう流れているということは、自分の頑張りで私は上流に行きたいとか、そんなことをこう言えない。川の水は本当にこう沿って、川のこう筋に沿ってこう水は流れていくように歩むっていうことは、ああ本当にイエス様がされたことだなって。で、私たちもそのようにこう流れるまま、御霊に導かれるまま、身を委ねなければならないならば、こうフィットするっていうか、私の中で、ああほんまやな、身を委ねんと流れない、流れるまま神様がせっかく流したいのかをとどめてるのはすごく苦しいなと思ったんです。なので、あ、身を委ねるってすごい大切なこと、これ命令で書かれてこうしっくりくるなっていうのがやっと感じたところです。なので、本当にこう自分もイエス様が歩まれたように歩まなければならない、天のお父様とこう御父と本当にこう深い交わりを通して一つになって、この地上で歩んできたように、私たちもこう神との本当に交わりが深く深くなるにつれて、本当にこう流れていく、歩まなければならない、本当にそのようになっていくんだなっていうのを感じました。で、井戸掘りを、これを通して私は井戸掘りで3つにまとめさせていただきました。神様とはどういう方か、イエス様とはと思った時に、はい、次行ってください。はい、3つ。井戸掘りでは、イエス様とはって言った時に、私たちは罪を犯さないようになるために、取りなしの祈りをされる方。イエス様とは、私たちが罪を犯さないようになるために取りなしをされるお方だなと思いました。ペテロの例を見てもらったらわかるんですけど、ルカ22章のところに32から34節だと思います。ペテロがもう裏切ること予告されていますよね。で、同時に、まあ、このことを通してイエス様は、ペテロはきっと乗り越えられるっていう、この乗り越える力も信じていたんじゃないかなと思いました。だから、あえて、あなたの信仰がなくならないように祈りましたって。サタンがですね、あなたを麦のようにふるいにかけることを私は知ってた。だから、あなたの信仰がなくならないように前もって祈りました。先に祈ってくれるお方、すごい心強い、もうすごいことだなって、私も本当に取りなしってすごいなと思いました。サタンとペテロの本当にこう間に入って取りなしをされるイエス様に感謝です。じゃあ次、人とはっていうところで、本当に人ってこんなに愛されていいんでしょうかっていう思うぐらい、もう神様から愛されて愛されて、もうどこまででも愛されて作られたなって、まあ、ここまでここまでのこう愛し方、人間にこう愛を表してくださる、人間にここまで愛を与えてくださるって、すごい人間に対する神様の 好意でもあるし、神様の期待でもあるし、神様が一人一人に目的を持っておられるっていうのをとっても感じました。で、3番です。で、これは適用になります。イエス様が歩まれたように歩まなければならないっていうところが私の中ではやはり強く残りました。もう本当にアーメンだな、これは宗教でもなく立法でもなく強制でもなく嫌々ではなく、ああ自分を全て委ねます、身を委ねますって、川の流れのように委ねますと、自分のこう全ての領域であなたに身を委ねます、そのように、適用させてもらいました。そして、まあ、今回ね、このメッセージのこう準備をしているときに、この御言葉って本当にすごいなって、思ったんです。こうどんどんこの御言葉について学んでくると、こう感動してきて、心にこう喜びがこうもう満ち溢れてくるってね、言われてたように溢れてくる。だから家の中で礼拝せずにおれない状況になってきて、賛美せずにおれない状況になってきて、神様の近くにいる感覚がありました。もうこれが本当に一つのまた主の臨在の表れなんだなと思いました。もっと主に近づきたいって、もっと主と深く交わりたい、もっと主の声が聞きたいという思いがさらに強くなってくる。もう賛美もこう本当にこう身を委ねる、もう川の流れって言った時に、なんか美空ひばりさんのフレーズを、川の流れがなんかこう出てきて、ああ川の流れのように緩やかな時もあった、あり勢いのある時もあるけど委ねていこうとかね、なんか替え歌のように歌っていたりとかね本当に替え歌で満たされていました。はい、最後にですね、はい、じゃあ次のページお願いします。実践をしたいと思います。これは鳥なしの祈りです。鳥なしの祈りを持って終わりたいと思うんですけれども、鳥なしの祈りというと一部の人だけがするんでしょうか。違いますよね。全員鳥なしの祈りに導かれています。鳥なしの祈りに召されています。なぜならば、先ほども言いました、イエス様が歩んだことを私たちも歩むべきだからです。イエス様が鳥なしをされたように私たちも祈る、鳥なしをすべきなんです。で、テモテのところに2章1節には祈りに関する教えが書かれています。それは願い、祈り、鳥なし、感謝、こう祈りの働きには4つの型があると区別されています。じゃあこの鳥なしっていうのは英語で、まあ、単語で言うとインターセッションって言って間に入るということを意味しています。間に入るとは、例えば争いの状況にこう介入していったりとか、2つのグループの間に入っているとか入るとか、また分かれているものを1つにしようとする、まあ、そのようなものです。なので、まあ、例えばですね、まあ、私はこう今日は家で3時間鳥なししたわ、でそれで終わっていたら、まあ、それは実際意味するところは3時間ただお祈りしたよっていうことに終わっています。鳥なしの祈りっていうのは、問題が解決するまで、問題が解決するまで神の御前でその立場にとどまり祈りを捧げ切ることです。神の御前でその立場にとどまり祈りを捧げ切ることです。なので鳥なしとは、たとえ少しの時間であっても常に意識を神に向けること、常に神に意識を向けること、これが鳥なしの祈りです。イスラエルの民はですね、本当に罪を犯しました。そしてもう滅ぼされるっていう状況の中で、モーセがですね、本当に本当にその間に入って、イスラエルの民と神様とのこの間に入って破れ口に立ち続けていました。本当に代表的なモーセの鳥なしです。そのようにですね、私たちは本当にこの間に入って鳥なし祈っていくっていうことがとても大切になります。で、教会の年頭の、御言葉は いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝しなさいってありましたけれども、じゃあこの絶えず祈るって言われたときに、わあ、一日中膝をまずいてかがめて家で祈り続けること、なんかそんな難しいわって思いますけど、そんな難しいんですよ。日々ね、仕事にも従事されてるし、いろんな家事とか育児とかたくさんやることがあります。そういうことを絶えず祈ってひざまずいてっていうことじゃなくて、主の前に出てある事柄、ある問題、ある人々のために霊的にその意識を持って立場をこう立ち続ける、取ることっていうのが絶えず祈りなさいっていうことです。なので私たちは取りなしの祈りをするときも、ああこのように私はイスラエルのためにここまでのことは祈りができないから取りなしの祈りはできないわっていうわけではなくて、一人一人神と本当に交わりをする中で、主に聞いていく中で、こう主からのこう取りなしって重荷がきます。例えばですね、若者のために思いが来る人もあります。地域のために本当に重荷が来る人もいます。または傷ついた人、政府のために祈りたいという思いが起こされる人もいます。イスラエルだけではなく、ウクライナ、ロシアのために祈りたいという思いが来る人もいます。先ほどですね、メビチョでこの取りなしの祈りで実践の時に祈った時に、じゃあどういう祈りに導かれましたかって聞いた時に、みんなそれぞれ違ったんです。で、ある方は、あ、やっぱり神様から来たのは教育現場、この教育を勝ち取っていきたい、もうその思いが来たっていう方がいらしたし、いましたし、またはなんか知らんけど、ロシアのために今も問題があるけれども、このロシアのためにもっと祈った方がいい、そういう思いが来たっていう人もいました。で、ある方はですね、仕事で本当にこの香川県外のところに行くことが多いと、なのでその県外に出た時の町や地域のためにこう祝福して祈ることを神様が言っているような気がするっていうことを言われてました。もう一人は学校の中でこうちょっと先輩と後輩で争いがあると、この間に入って解決するように祈らないかん、そういう思いが来ましたっていうことを言われてました。なので皆さんそれぞれ祈る中で、交わる中で主からの重荷が来ますので、ぜひね、何がこう自分にこう神様は取りなし祈ってほしいのかっていうのを聞く祈りを今から実践して、取りなしの祈りを捧げて終わりたいと思います。じゃあピアノを一緒に弾いていただきまして、今神様の前で静まっていきたいと思います。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。私たちは本当に食べてはならないって言われたこの命令に背いて、本当に交わりが遮断されてきたものであることを認めます。そしてイエス様、あなたが私たちの交わりの中に回復を与えてくださっていること、そして深く深く霊の目が開かれていき目覚めていくことを望んでおられるお方であることを感謝します。今どうぞ一人一人に本当にあなたとの交わりを深く深く導いてください。そしてあなたの思いを知って、そして主を、何のために私は取りなし祈るべきなのか、どのような間に入って本当にその立場を取り続けるのか、そのことを導いてください。私たち一人一人には取りなし祈る飯があります。導いてください。そしてその問題が解決するまで祈り続けることができますように。ある方は本当に家族のため、また子供のためかもしれません。ある方は地域のかもしれません。イエス様どうぞ導いてください。一人一人に主よ、あなたの重荷を与えてください。感謝します。主を導いてください。ハレルヤ、主を感謝します。あなたのことを本当に呼び求めます。深く求めます。あなたの臨在というものがどういうものなのかを私たちが体験することができるように感謝します。イエス様導いてください。感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。 主よ、私たちは破れ口に立つものです。破れ口に立って本当に主よ祈らせてください。ハレルヤ、主を感謝します。ね、主を感謝します。思いが来たでしょうか。じゃあ隣の人でいいので短くでいいです。このことに重荷が来たので、祈りましたでもいいし、二人組になってこの思いが来たので、あなたはこの思いが来ました、じゃあそのことそれぞれ違う祈りですけれども取りなしましょうっていう形で、ちょっと隣同士でシェアをしてください。そして一緒に祈っていきたいと思います。じゃあ隣同士で祈りましょう。何？なんか来た？私の祈りは捧げられたでしょうか。じゃあ本当に継続してね、その問題がそれが解決して主の栄光が表されるまで取りなして祈っていきましょう。じゃあ次終わります。